浦和、旧浦和市では、浦和教職者会という、まあ、牧師会ですよね。牧師だけではなくカトリックの、先生なども、お招きしている、集会なので教職者会というものが年に3回行われています。まあ、その、教職者会が、先週の月曜日に、北浦和にあります、浦和福音住教会で、行われて私も出席してきました。まあ、先週はその教職者会もありましたし、また私たちの属している日本バプテスト教会連合の年次総会、予算総会も静岡県でありまして、そこにも参加してきましたので、牧師三昧の1週間でしたけども、まあ、連合の先生方とね、集まるその集いというものは、まあ、気心知れている同じグループの先生で本当に安心して、交わりのできるとても、良いものなんですけれども、まあ、浦和教職者会というと本当に教派教団を超えたいろんな先生が集まる、教職者会なんですね。まあ、私たちはバプテスト日本教会連合は、まあ、プロテスタント教会の中でも、まあ、福音派と呼ばれているグループに属しておりますけれども、他にもいろいろな教団教派が日本の中にはあり、まあ、浦和にもあって、そんな先生たちが、来るわけなんですね。ですから私たちの教会では常識であるようなことが他の教会では違ったりだとか、またこんなことを考えているのかとか、本当にね、教団教派本当にいろいろな、特色があるんだなという、その交わりの中で、知り、まあ、新鮮であり、良い刺激にもなり、浦和教職者が意外と私は楽しみに、毎回、集わせていただいているわけなんです。この間もその教職者会の中で、今私たちの教会では当たり前のように使っているこのパワーポイントを礼拝の中で使うということが話題になったんですね。私たちの教会ではこれがなくてはなかなかもう礼拝ができなくなるぐらいに大切なツールの一つでありますけれども、ある教会ではこのパワーポイントを子供の話用に使っただけで、教会の中からいろいろな、なんつうか、反対意見が出てきて、なかなか難しいねという話を言う先生がおられました。もうなんでですか？これ見た方が分かりやすいんじゃないですかって言いましたら、プロテスタントの伝統には御言葉に聞くというその、伝統からこういうものを見ないでとにかく聞きなさいという、そういうものから、なんかこういう目に見えるものをなるべく排除すると、まあ、改革派の教会の先生だったわけなんですけども、そういう考えの教会もあります。また浦和福音住教会、皆さん行かれたことあります？すごい大きな教会なんですよね。400人以上収容できる大会堂がありまして、私初めて会堂の方に今回、行かせていただいて、とても驚いたわけなんですけども、多分私たちが行ったらね、その教会のサイズまたはその規模に驚かされると思いますが、浦和福音住教会の方が私たちの教会にしたら、それはそれでこのテーブルが真ん中にドーンとあり、何の数、十字架が一個しかないような、まだこの教会にも多分驚かれるんだろうなと、思いますが、やっぱりね、テーマはテーブルだったんです。浦和福音住教会の礼拝堂にもこういう長椅子があるんですけども、主任牧師の坂野先生はあえて長椅子に物を置くテーブルを作らなかったとおっしゃるんです。聖書をちょっと置くだけ、小さな、物を置く場所があるだけで、あえてテーブルとなるようなものを置かなかった。それは何ですかって言ったら、同じ理由なんですね。物を書かないように、書くことによって聞くというそのことから集中が逸れてしまう。だからメッセージの時には何も書かずに、とにかく聞くことに集中してほしいと、そういう、教会の方針やこだわりが、あるということで、本当いろんなそういう、ね、刺激が浦和教職者会に行くと面白いんですよね。でも本当に、くしくも今日のテーマは聞くということなんです。先ほどもヨハネの福音書、5章から読みましたけれども、今日は特にこの24節25節の2箇所から中心にお話をしたいと思います。ご一緒に読みましょうか。もう一度、3、はい。 誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死からの命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます、死人の子、神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。福音書を読んでいますと、誠に誠にという言葉が出てきますけれども、この誠に誠にはギリシャ語でアーメン、アーメンという言葉ですが、これが繰り返される時はイエス様は何か大切なことを伝えようとされている時の表現なんです。しかもここには2回繰り返して出てくるわけなんですね。で、ここの箇所を見て共通するということは、もう皆さん分かりますように、聞くということですよね。そしてその聞くことによって何が起こるのか、それは私たちが命を得るということなんです。24節、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち。25節、今がその時です。聞く者は生きるのです。聞きなさい、私の言葉を聞きなさい、そして命を得なさい。これがイエス様の誠に誠にと告げられた、言葉であるわけなんです。聖書に登場する神様は語りかける神様なんですよね。私も祈りの中で生きておられ、語りかけられる主よといつも言いますが、創世記で神様が人をお作りになられた時も、神様は作られた人を祝福し、このように神は仰せられたと、神様の語りかけから人の歩みは始まっております。そして創世記だけではなくて、聖書を紐解いていきますと、神様が直接人々に声をかけられることもありましたし、またアブラハムやモーセや、また時には主の御使いを通して、また多くは預言者と呼ばれる人物、祭司たちを通して、その神様の思いを人々に伝えられてきました。新明記には有名な言葉ですけども、ヘブル語ではユダヤ人たちはシェマイスラエルと、イスラエルの民を聞きなさい、神様は民に語りかけ、そして私たちは神に聞く、これが聖書の教えられている神様の姿であるわけなんです。そして神様は預言者でも祭司でもない、今度は言葉である神の一人子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、そして言葉であるイエス・キリストを通してご自身のその御心を啓示し、そしてその言葉を語り、神様をもう一度私たちが知り、神との関係を取り戻すために、このヨハネの福音書が書かれたということを私たちは今見ているわけなんです。ローマの手紙10章17節ではパウロもこのように言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちは預言者や祭司や御使いではなく、このイエス・キリストが語られる御言葉に耳を傾け、その聞くことから私たちの信仰が始まる、そのようにパウロは言っているわけなんです。しかし皆さんも経験があるかと思います。私たちは聞くことよりもむしろお話をしたい、そのようなものではないでしょうか。私ももうしばらくやっていませんけども、しばらく前に聞き屋というね、つなぎ手の、働きに行く前にはボランティアを浦和駅の前で、していたわけなんです。 まあ、聞き屋と看板立てていろんな人が話に来てくれるわけで、意外と簡単そうに見えるんですけれども、人の話を聞く、しかも真剣に聞くっていうのは本当に大変な作業であるだなということをその時身に染みて感じたんです。まあ、特にいろんな方が来て、ね、時には楽しいお話も聞かせていただいたんですけども、特に大変だったのが、まあ、聞き屋と看板立ててると大概1ヶ月1回ぐらい来るのが、どこかの宗教の団体の方が話にかけに来るんです。まあ、一応牧師とは書いてないのでね、皆さん、喜んできてお話しされるわけなんです。まあ、要は話に来ていながら私がその宗教に伝道されていたわけなんです。まあ、何でも聞きますって書いてありますからね、それをお断りしますというわけにはいかないので、私はそういう方の話を聞くのも勉強かなと思って一生懸命聞くわけなんですけども、そういう方は意外と宗教団体でも熱心な団体やグループに入られる方が、入っておられる方が多くて、すごく熱のこもったしかも一方的なお話をスッとされるわけなんですね。しかも私がうんうんって聞いてるので、多分あこいつはもしかしたらというような手応えがあったのかもしれないんですね。でも私もさすがに牧師なんでだとかあまり言わなかったので、聞いていたわけなんですけども、そういう話を聞いてるとだんだん集中力が、ね、なくなってくるというのかな、まあ、いろいろ心の中でね、牧師なのに何やってんだろう私はと思いながら聞いていて、ついつい聞くことではなくて自分の意見を言いたくなってしまったり、反論したくなってしまったり、苦労した覚えがありますし、そういう日こそ本当に、疲れ果てて家に帰ってきていたのを思い出します。ヨハネの福音書5章ではイエス様が誠に誠にと私たちにイエス様の言葉を告げられています。まあ、このお話の背景には5章の前半に行われた出来事が関係してくるわけなんですけども、皆さん覚えてますか？去年ヨハネの7つの印ということで先にこの箇所はお話ししてしまっていますので、今日はそこは詳しく見ていきませんが、エルサレムのベテスダという池に38年もの間病気で、その癒しを願っていた男性に声をかけ、そしてその病を癒したという印が書かれてあります。しかもこの男性に起きて床を上げて歩きなさいとイエス様が命令した日が、ユダヤ人たちのその律法の中では労働をしてはいけない安息日と定められた日であったために、その床を上げてしまうという行為が労働にあたるということで、ユダヤ人たちの、指導者たちの怒りを買い、そのことをその男性に命じたイエス様に対して、あなたは何の権威を持ってこんなことができるのか、この律法を犯すことを命令できるのかと非難し迫害していたという背景の中で、この誠に誠にという言葉が話されているわけなんです。そこで私たちが見える姿というのは、ユダヤ人の指導者、またパリサイ人という聖書に福音書によく登場してくる方たちですけども、本当に彼らの中には彼らの律法、そして教え、そして信仰という凝り固まった考えのゆえに、言葉であるイエス・キリストのその教えに耳を傾けることができなかったわけなんですよね。そしてそれゆえに彼らがすることは、イエス・キリストのすることに批判し、そして文句を言うことしかできなかった人たちが、この背景にはおられるわけなんです。しかし福音書はそういう人物だけではなくて、3章でも思い出してください。ニコデモという人物がいました。4章ではサマリアの女性もいました。4章の後半では、2つ目の印として出てくる、王室の役人の息子が癒されたお話も出てきます。 そして5章には今お話ししたベテスダのほとりにいた男性の印もあるように、人々の中には本当にそのイエス様の言葉に宝を見つけ、その言葉に希望を見つけ、そして受け入れ信じた人たちの姿も対照的に福音書には描かれています。イエス・キリストの言葉に対して固くなになった人たち、そしてまたその言葉を聞き受け入れた人たち、では皆さんはどちらになるのでしょうか。二つに分かれてる、こっちが固くなでこっちがで考えたくなりますよね。しかし聖書の面白いことは、それは私はあっちであなたはこっちではなくて、実は私たちの心の中にはその両者が混在するのではないかと思うんです。なぜならば、イスラエルよ聞きなさいと語りかけた神様がおられますけれども、イスラエルの歴史を見たら皆さんどうでしょうか。神様が愛し、神様が大切に育てられたそのイスラエルの民、聞きなさいと何度も何度もいろいろな方法を通して語っておられるにも限らず、真剣に聞く時もあれば、むしろその言葉を無視し違う言葉に耳を傾けた、そんな民の残念な姿が旧約聖書には繰り返し繰り返し出てくるわけなんです。そして私たちはそのようなイスラエルの民への様子を見ながら、あ、私も実は一緒かもしれない、本当に日曜日またこのようにお互い集まるときに、神様とこの御言葉を聞きながらも、また私たちがそれぞれいろんなところに散らされていくと、本当に神様の御言葉が遠くに感じ、また聞こえなくなり、また神様言葉以外のものに私たちの心が向けられていく、そんな私たちの姿も如実にその姿に投影されているのではないのかなと思うんです。でも旧約聖書を私が読んでいて本当に励まされることは、そんな民に対して、そんな人々に対して、かたくなな人に対して語り続けてくださる神がおられるんですよね。そして新約聖書になぜこんなにユダヤ人の指導者パリサイ人たちが繰り返し繰り返し出てくるのか、イエス様もそんなかたくなに拒む彼らに対して繰り返し繰り返しその思いを伝えたいという、その願いの表れでないのかと私は思うわけなんです。私たちの神は私たちに語り続けておられるお方なんです。そして今はイエス・キリストを通して私たちにその神の御心を語りかけておられるのです。では最後に、イエス・キリストが父なる神との関係の中にどのようにその声に聞き従い歩んでおられたのか、その姿を見て、一緒に学び終わりにしたいと思います。今日読んだ5章にも、その様子が書かれております。本当に複雑で時に難しく感じ、詳しく見ていくと時間がないので本当にピックアップしながら見ていきたいと思いますが、神とこの関係を思いながら見てください。19節からです。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。イエスは父がされていることを見て父がされることを行うと言われています。しかし自分は 何事も行うことができませんともイエス様は言われているわけなんですね。なんかそう言うと、なんかもう自分は神様から言われているその命令以外は自分は何もできないんですというような、神の意志に何か縛られているような、神抜きには何もできないような感じに受け止められるかもしれません。しかし22節を見ますと、このようにも書かれてあるんですね。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。先ほどは神がね、されること以外には何事も行うことができませんとイエス様は言っておりながら、でもここでは何がされているのか。父はその裁くというその権限を子に、まさにイエス様に委ねられておられるということなんです。委ねるとは、一時神が命令を出しその通りに全てをされなければならないというようなものではなく、子であるイエス様の判断、采配を神は信じ託しているということですよね。委ねられているということなんです。そして30節では、私は自分から何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。そしてここでもまたイエス様は、ご自分をお使わしになった父なる神様に聞き、その御心を求め、そして正しい裁きを行う。ここに私は何か神とこのその密接な素晴らしい関係を見ることができるのではないかと思うんです。子は父を信じその御心を求め、父は子を信じその子に委ね託す、その姿がこのイエス様の教えから浮かび上がってくるのではないでしょうか。私たちは神の御心を知る、神の御心を聞くということで、時に神様は私たちの生活すべてにおいて、もう一字一句私たちが歩むべきものをすべて御心があるように捉えてしまい、その神様の御心の通りに生きなければならないのかなと思うようなこともあるのではないでしょうか。しかしここで私たちが注目したいのは、私たちはこの子なるイエス様と父なる神様のその信頼関係の中で、神様がその御心を行っておられるように、私たちにとってもその聞くというその大前提に、大切なことは私たちの主という告白するお方との信頼関係があるということではないでしょうか。私たちがイエス・キリストという方を知っているからこそ、イエス・キリストという方が何をしてくださったのか、その愛と心を知るからこそ、そして私たちを信じ受け入れてくださるお方であるということを体験するからこそ、私たちはその主なるイエス・キリストの声に耳を傾け、そしてそのイエス・キリストの中にとどまり続けるということを私たちは願っていくわけですよね。私たちとイエス・キリストの関係は奴隷関係ではありません。私たちはイエス様に縛られ、何から何まで聞かなくてはならない、何から何まで縛られているという、そのような苦しい関係の中にいるのではなく、愛という心から信頼することのできる、そんな関係の中に私たちはイエス様と共に歩み、 そして時にはイスラエルのために私たちが遠く羊のように離れていくようなことがあったとしても、私たちの主イエス・キリストは語りかけ続けてくださる、私たちに寄り添い続けてくださるお方であるということ、私たちは知ることができるわけですよね。その時に私たちの心が必然的に主よお語りくださいと、その御声に耳を傾けて行くのではないでしょうか。まさにこのことが私たちには大切なことであり、ヨハネの福音書の後半にはブドウの木の例えが描かれていますけれども、まさにブドウの木であるイエス様と枝である私たちの関係のように、父なる神から流れる永遠の命がその木であるイエス様を通して私たちの枝である私たちに流れ、そしてその命によって私たちから豊かな実を実らせることができる、そんな人生を歩むことができる、それが私たちに与えられている祝福なのではないでしょうか。そんなキリストとの関係の中に、今日あなたの心は、あなたの耳は、私たちの主なるイエス・キリストの問いかけに対し、語りかけに対し、どのように向き合っておられるでしょうか。あなたの耳は開かれていますか。イエス・キリストに傾いておられるでしょうか。いや、かたくなになっているでしょうか。いろいろな雑音に声を見失っているでしょうか。聞くのではなく、私の思い、私の考えだけが一方的にイエス・キリストを語られているということはないでしょうか。もちろんイエス様は私たちの声を、私たちの話を喜んで聞いてくださり、関心を持って聞いてくださる方であることは私たちは分かっています。しかしイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいと、その福音書の中に言われ、ご自身が言葉であられるお方であるイエス様がゆえに、私たち一人一人に語りかけてくださるお方であるわけなんです。私たちはその主に耳を傾けているでしょうか。旧約聖書サムエル記には、サムエルという少年が夜中神様から語られておられることが、何が起こっているのか分からずに、祭司のところに行き、戸惑うわけですけども、その時に祭司は言われるわけですよね。サムエルよ、もしもう一度声が聞こえたら、主よお話ししてください、しもべは聞いておりますから。私たちもこのようにもう一度、一週間に一度神様の御前に集まるときに、神は私たちに語りかけてくださるお方であるということを受け止め直したいと思うんです。そしてまた私たちもこれから一週間、この世、この使わされている世界へと出ていくわけですけれども、サムエルのように、主よお話しください、しもべは聞いておりますからと、静かにその主の御声に心を向けてまいりたいと思うのです。イエス様は言われています。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。主はあなたに語られておられます。今がその時です。私たちがその主の御声を聞き逃すことがないように、私たちの心、霊の耳を、 私たちの主イエス・キリストに向けて共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。